一休みの平山です。
一休みの小針です。いやー、
はい、
全くね、飛ばないね。
飛ばない。
本当に飛ばないんだね。
飛ばないんだね。
飛ばなくなっちゃったね。
飛ばなくなっちゃったんだ。
はい、飛ばなくなっちゃったね。本当にどうなっていくんでしょうか、これから、
ね、飛ばないと困りますよね。
飛ばないと困るけど、でも飛ぶと困るからっていうことで飛ばなくしたんだけどね。
おお、うん、なるほどね。
まあ、目的にはそれはかなってるわけだけどね。やっぱもう全部が変わっちゃうよね、うん、もう戦術から何から。
戦術、うん、飛ばないと。
高校野球がね、
はい、
新基準バットっていう飛ばないバットに変えたんですよ。
へー、金属バットのままではあるの？
金属バットではある。
はいはいはい。
でもその今までのだと、まあ、今ね、高校生もたくさんトレーニングしてムキムキになってるんで、
うんうん、
それであの硬いボールをね、
うん、
思いっきし打つと、一番近いところにいるのピッチャーなんですけど、
はいはいはい、
ピッチャーにが打球を食らった時に非常に危ないので、
確かにね、
打球弱くしようってことで新基準バットってことでね、飛ばない素材でちょっと細くしてっていう風に今年からその基準ができたんですけど、
はいはいはい、
いや、まあ、もうボテボテだね、打球が全部。
あ、なるほどね。
ただ、ね、見ててももちろん面白くなくなっちゃったし、
はいはいはい、
まあ、いわゆるホームランは本当に出なくなっちゃったし、めったに、
はいはいはい、
いや、困ったもんですね。
まあでも、まあ確かにピッチャー危ないもんね。
そう、なんか危ないから買いましたって言われるとね、
うん、
ああそうかってなっちゃうんだけど、なんかもうちょっとね、違うやり方というか、
確かにね、こ
うなんかスポーツ自体が変わってしまったような感じだから、今の。
はいはいはいはい。
で、結局そのやり方ってさ、
うん、
よりムキムキになったら、その飛ばないバットでもさ、ピッチャー、そうね、危ない打球を飛ばせるようになるわけじゃない。
はいはいはい。
なんかもういたちごっこになるだけだからさ。
そうだね。
なんかね、
どんどんバット細くなってきちゃうね。
そうそうそうそうそう。というオープニングトークでした。みんなで考えていきましょう、新バット。高校野球の今後についてね。
そうだね。まあ確かにいたちごっこになる感じはするから、みんなで考えていきましょう。
はい。いきましょう。
はい。
不安だらけの
クソみたいな日々を過ごす。
この番組はものづくりの旅路でさまよう2人が日々の疑問を試行錯誤しながら、わからないままに喋ってくつろぐ番組です。
おい、
はい、今回は文字起こしについて喋っていこうと思います。
はい、はい、お願いします。
平山はね、文字起こしサービスも作ってますんで。
作りましたよ。
はい、ポデックス、はい、まあ、そのポデックスをはじめ、
はい、
ポデックスをはじめじゃないかな、リッスンをはじめ
まあそうなるな、規模的にはな。
ポデックスもあり、で最近はね、なんかスポティファイのデフォルトの機能でも、
そうだね、
文字起こしが出てくる番組もあったりして、
はい
はい、文字起こし流行ってるなと思ってるんですけど。
流行ってますね。
はい、文字起こしブーム来てるなと思ってるんですけどね。
文字起こしブーム、そうだね。
あの、聞く側としたらね、聞く側というか、
うん、
うん、まあ、聞く側か、うん、そうじゃないんだよなという気持ちになりましたね。なんか、いや、最初リッスンとか出た時、文字起こし読むの楽しかったですよ。楽しみながら読みましたよ。特に自分たちのとか、
うん。そうだね。
でもやっぱりね、ポッドキャストってそこじゃないなっていうのを最近気づいたかな。
はいはいはい。
なんか、内容、こうやって喋ってる内容ってどうでもいいわけよ。やっぱテキストになるとさ、テキストになっちゃうじゃん。内容が目的になっちゃうから。
はいはいはい。
なんかポッドキャストを聞くっていう行為はね、もうこう、ただ人が喋ってる音を聞くというか、声を聞いてるとか、リズムを、言葉のリズムを聞いてるとか。
はいはいはい。
なんかそういう楽しみ方をしてたんだなっていうのをね、改めて気づきましたね。
そうね。いや、だから、まあ、ポデックス作ったじゃないですか、私。
うん、
ポデックスアクセスしてないもん。 し、まあ、リッスンもそんな見ないし、ポッドキャストの、あ、だ、スポティファイの文字起こしも別に見ないし。
うん。
そうなんだよね。まあ、ただ、なんか、もっとね、まあ、リッスンとかは検索も結構強化されてきてるけど、まあ、だからそういう、なんか検索し、文字で検索してみて、なんか楽しめるみたいなのが、もうちょっと、サービスとしてなんかいろいろできたら、もしかしたらその聞く以外の面白さとか、
ああ、そうだね。そっちに振った方が面白そうかもね。う
ん、そう、なんか、ポッドキャストを文字起こしされてるのを読み物として読むっていう体験は、確かにどうかなっていう、なんか、それこそタイパみたいな感じ。
いや、そう、あのね、なんか不思議なのかどうなんだ、聞くより全然早いんだよね、読む方が。
そうそうそう。
なんか30分ぐらいのエピソードが一瞬で読み終わるよね。うん、読んでんのか見てんのかわかんないけど。
そうね。
まあ、結局大したこと喋ってないってことなんだけど。
まあ確かに。
うん、そう、でも、その話で言うと、
うん、
ただね、文字起こしした書籍をね、出したいよね、我々も。
はいはいはい、そうね。
本の形にしたいんだよね。
うん、確かに
全く矛盾してるんだけどね、さっき言ったことと。
やっぱだから、そのウェブの媒体として読みたいわけじゃないのかもしれないね。
うん、あとでもあれかな、本になったとしても、本なりテキストになったとしても、その番組を聞いたことがあるかないかでも変わるかも ね、 その人の声で頭の中で再生されるかとか。
はいはいはい、そうだね。だから、まあ、対談本読んでるみたいな感覚になればいいけどね。
ね、対談本あるもんね。
うん。
ポッドキャストを本にした、危機開会という、
はいはい。
最強ポッドキャスト番組があるんですけど、
はいはい。
危機開会の文字起こし本持ってるんですよ。
そうなんだ。
非常に楽しいです。
ああ、そうなんだ。
そうなのよ。なんでだろうね。
でもなんか前にさ、わかんない、もうこれポッドキャストで喋ってたのか、ただ喋ってたのか覚えてないけど、ウェブのやっぱそのブログを読むときって目滑っちゃって全然頭入ってこないみたいな話してたじゃん、
うんう
ん、なんかそれに近い感覚はすごくある。なんか
あの
自分が文字起こしサービス作って見てて、なんかこう目が滑っていくというか、
そこなのかな。ノートとか読める？
ノートってそのサービスのノートでしょ、う
ん、でもレイアウトとかは別にそこまで大きな差はないじゃない、うん、ウェブ上で 横組みで見るの、うん、
でもじゃあノートの楽しみ方って、なんか誰かのノートを購読して読んでる感じではなくて、
うん、
普通に検索してなんか技術的なことが書いてあって、うん、それを読みに行くとか、もうそれぐらいしかないから、なんかノートっていうサービスにあるからこのもの読んでるみたいな感じじゃないよね、
うん、
あとなんかこう、ね、エンタメとして読んでない感じはあるかな、
まあ、読みたいものがたまたまノートにあっただけで、
そうそうそう、
読みたいものってか探したもの、
そう、必要なものみたいな、今、
まあ
なるほどね、今作業として情報として必要なものを、ただ、うん、それが書いてあるから、あ、 OK みたいな。
まあ確かにウェブで何か読むときってそういうのが多いよね。
ああ、そうだね、うん、そう、だから Kindle とかで本読まないし、
うん
うん、あ、漫画は読むか、漫画は結構画面で読むけど、何なんだろうね。でもなんかそのなんか、だから文字起こし自体が良くないのか、媒体だけのせいなのかがなんか分からん、うん、
そうだね。文字起こし、まあリッスンとかポデックスは本当にその AI がやってくれてそのままだもんね、
う
ん、
ああでもそうそう、それもやっぱ多分書籍にするときって多分相当手直しし
てるし、その誰が喋ってるっていうのもさ分かるようになってるから、うん、それだけでももしかしたらだいぶ違うのかもね、その
うん、
パートが、まあ、そうか、でもこれは二人喋りだからそれができない。一人喋りだったら、
確かに。
パートないけど。
まあでも一応ね、リッスンにはその機能あるけどね。なんか、ちゃんと設定すれば、俺がこの人みたい
に
できるらしいけど、すごいよね。アポデックスにはその機能はないです。
いや、追いついていこう。
いやー、大変なんだよな。
そう、っていう話をしたかったんですよ。
まあそうね。でも皆さんが文字起こしに対してどう思ってるのかもちょっと。
あ、そうだね。
ぜひ勝ち込んでほしい。
うん。まあでも、そもそものこういう目的って、その検索だよね。そのタイトルとかじゃなくて、喋ってる中に出てきた単語で検索できるっていうのが、うん、まあ、一番と言っていいくらいの目的なのかな、この文字起こしサービスって。
まあ、ポデックスは本当にそこを意識してる。うん、
リッスンはもうちょっと。リッスン最初なかったんだっけ？
リッスンはなかった。もうちょっとコミュニティみたいな感じで作ろうとしてたから。うんうんうん、そうそう。なんか、ポデックスの方がより検索をさせたいっていう方が強かった。
うんうん。なんでだろうね。でもやっぱり読んでて楽しい。ちゃんと本になってるやつは楽しいからな。
うん。
ね、ポッドキャストフリークスでも、あの、道草さんと、うんうん。
はいはいはいはい。
道草さんは、それこそ本、ポッドキャストが本になって。
うんうん、そうだね。
でもあれも一人喋りだからな。
うんうん。
どうなってるんだろうね。あの、佐々木亮さんは本出したがってましたね。
そうだね。
で、リッスン、さ、それこそ、
うん、
ポッドキャストフリークスで、近藤さんに直接言ってしまったけど、
うん、
サマリー。あ
はははは。確かに言ってましたね。
サマリー嫌いですって言いましたね。
ああ、そうだね。
AI で生成してくれるサマリーですけど。
そう、大体どういうことが概要として、
うん、
みたいなね、こう、機能としてある。まあ、すごいことなんだけどね。
すごいけどね、ネタバレだよね。まあ、ね、最初に言ってるみたいなもんだからね。
まあ、そうだね。
っていう話をしましたね、直接。
直接しましたね。
伝えましたね。
伝えましたね。
例えば、我々の親知らず会あるじゃない。
はいはいはい。
親知らず会まだ聞いてない人は、ちょっと止めて、親知らず会一回聞きに行ってほしいんですけど、もうサマリーの時点で、愛の葉って書いてあるからね。韓国語では愛の葉ですみたいなこと書いてあってさ。それってさ、30分聞き続けて、いや、皆さんまだ好きな言語残ってますよとかっつってさ、
そうだね。
韓国語ですよ。韓国語親知らず愛の葉って意味なんですよみたいなのがあるからさ盛り上がるわけでさ、
そうね、
最初に分かってたらもう聞かないよ。
そっか、それ書かれちゃってんのか、うん、
多分あれだよ、あの一番お気に入りの回の人混み会、
うん、
人混み会も、まあ、人混み会聞いたことないよって人は今ここで止めてね聞きに行ってほしいんですけど、
うん、
チームって書いてあるからね。
そうね。まあネタバレだよね。
あ、まあでもこれはこれで、これでも俺、あれだな、今見てるけど、
うん、
親知らずよりかは好きです。大丈夫です。大丈夫な要約。
ああ、そういうことね。
ちょっと読み上げますね。
はい。
あの、AI がもうむちゃくちゃにしてくれてるので、何が何だか分かんなくなってる。
はい。
彼らは人混みや通行人を巻き込んだ言葉を考え、友達や仲間としてそれを使うことができるかどうかを検討しています。彼らは人々を固める言葉の面白さを感じながら、エンターテイメントの場でチームの結束を深めようとしています。全何にも意味がわからない。
なんか全然耳に入ってこなかったけど、だからエンターテインメントとか言ってるのは、まあなんか、あんまこの辺ももしあれだったら聞きたくなかったら飛ばしてほしいんですけど、なんかディズニーとかの話してたからなのかな、みたいな。
いや、親知らずはね、むちゃくちゃな割に、なんか、
うん、
こう、オチがわかるような書き方をしてて、
ああ。
ちょ、せっかくなんで読みますね。
はい。
東京での寒さと雪、親知らずの抜歯体験について話しています。うん、親知らずは天気ですが、世界的には異なる言い方がされており、英語では wisdom tooth、アラビア語では精神の歯、 トルコ語ではイェルムヤシティシー。日本語では20歳の歯と呼ばれています。違うんだけどね。
違うんだけどね。
親知らずの抜歯と失恋は同じ痛みですし。
同じ痛みですし。
親知らずの名前には韓国語の愛の歯というロマンチックな意味があります。
はい、
むちゃくちゃなりになんか分かっちゃう、
ね。まあ、確かにね。まあ、確かにそうね。まあ、最初天気の話したからな。本当に。本当に当たりも触りもない天気の話したもんね、オープニング。
それはでも東京での寒さと雪の話だね。
あ、そうそうそう。
でも親知らずは天気ですがってやつはその、
あ、そう、天気ともうほぼ同等ぐらい汎用的な話として、
そうそうそう、話題として使えるねっていう話で、
はいはい、
をもうさらっと親知らずは天気ですが当たり前のように流してますけど、これ面白い、この言い回し面白いよね。
そう、
親知らずの抜歯と失恋は同じ痛みですし。
いつもそこはちょっと気になるね。どういう文脈でそうなったんだろうみたいな。
そう、これはこれでまあまあ面白いね。
じゃあ面白いね。
面白いね。ようやく面白かったです。
面白かったです。ただなんかさ、やっぱそのようやくが多分今ベロンって出てんだよね。
うん。
ようやくをちょっとこう隠してほしい気持ちはちょっとあるかもな、
うん、
もっと見るみたいな。
そうだね。
そう、なんか気になる人は読めますよぐらいな、うん、
ですね。あ、でも最近あの Spotify で文字起こしされてるのを全然見てないんですけど、
うんうん、
あのよく寝落ちしながら聞くので、
はいはい、
途中で起きた時に戻すのよ、
うん、あ、
ちょっと絶対聞いてないなってところまで戻すんだけど、戻すときにもその文字起こしついてくるんだけど、うん、
はいはい、
非常に便利ですね。
便利じゃん、
うん。あ、ここはの文字起こし見ながら、あ、ここは聞いたなみたいな、ここまで覚えてるわって思って、全然知らない話をしてるところぐらいからまた聞き始めて、
あ、
便利ですね。
いや、でもだからやっぱ Spotify とかアップルポッドキャストみたいな、もうポッドキャストを聞くツールに、
そうだね、
そのサブとして文字起こしがやっぱ入ってくると、
うん、
なんかいいのかもね。
便利に使える。
あ、
それこそ検索もね。
そうだね、
番組探すときに検索で引っかかってくれるのかもしれないし、
うん、どうなんだろうね、今、まあ今多分検索できないと思うけど、歌詞の検索ってできるんだっけ、
スポティファイ。あ、できるんじゃない、だってアップルとかでもできるよね。
ああ、そっか、
うん、
じゃあそれと同じ。
文字起こしでもできるんじゃないかな。むしろそれが目的なんじゃないかな。
ねえ。
だからここで牛沢とかってたくさん言っとけば、
うん、
このエピソード、牛沢の話をしてないこのエピソードも引っかかるのかもしれないね。
そうだね。それは迷惑の話だね。うん、こいつら牛沢の話何もしてない
し。牛沢インプレッション高いから。
そうね。
我々も立派なインプレッションゾンビですよ。
そうよ。
あ、そういうゾンビが生まれるんだ、ポッドキャストの中にも。
いや、だからもう今話題のことだけを言ってるポッドキャストとか出てくる可能性あるよね。
やだね。
うん。ただ単語だけを。もうそれすら AI で作って。
そうだよ。
AI が自分で投稿して。
うん。
AI が自分で、まあ AI じゃなくてもいいか、そこは別に普通にシステム組めばいいけど。その、なんか、XQ ツイッターのトレンドのキーワードをただ述べたやつを音声 AI が述べたやつがポッドキャストとして上がってインプレッションに入ってくるみたいな、インプレッションというか検索に引っかかってみたいな未来もあるかもしれない。
そうだね。それがポッドキャストの未来です。
いや、3000年後、あ、3000年西暦3000年にはそうなってる。
いや、だってみんな X だってこんなことになるとは思ってないんだからね。
いや、そうだよね。
だって Spotify だってさ、今あの我々が使ってる Spotify のツールにはさ、インプレッションの数とか出てくるじゃん。
うん、うん、そうね。
やっぱ数が出てるならさ、
うん、
増やしたくなっちゃうじゃん。
そうだね。
やっぱそういう人たちが増えてくるよ。
そうだね。じゃあもうトレンド読み上げ会とかやろう。
それいいな。インプレッションゾンビ会ね。
そう、インプレッションゾンビ会。ただ X 旧ツイッターとかインスタのトレンドを読み上げるだけ。
いや、そうだね。いや、いいね。いいのか。
風刺的。
いや、でもそれで一応インプレッション見れるからね、本当に。
まあそうだね。
ポッドキャスト上の。
でもまだ俺ら、Spotify で。
文字起こしされないのか。
そう、されないんだよ、俺ら。そう。俺ら、弱小チャンネルだから。
じゃあ、強くしてください。
お願いします。
お願いします。
Spotify の皆さん、お願いします。なんなら文字起こしデータはあります。それ読み込んでくれるだけでもいいです。
ああ、確かに。
コデックスにやります。まあでもまあ、とりあえずやっぱ試しに作ってみてる感がやっぱまだまだ強いから、
うん
うん、ここから先、本当どうなっていくかっていうところだから、本当になんかサービスとして安定してきて、もう文字起こしを見ること自体が当たり前みたいになって、うん、まあなるのは割とすぐ近い未来来る気がするけど、うん、そこでまたなんか、ああ、文字起こしなって思う時が来るんでしょうね。
でもやっぱ冒頭に言ってたような文字起こそのポッドキャスト聞くっていう体験と切り離した楽しみ方ができるといいね。
あ、そうだね、
うん、
確かにまだどういうね楽しみ方がで、まだその検索っていう楽しみ方ぐらいしか見つけられてないけど、うん、でもそれこそね、うん、そうだね、まあなんかまあポッテックス的にはその今流行ってるワードをなんか検索窓の近くに出したいみたいなのも
あ
ったりはそうするんだけど、今それ全然ただもうあのスタティックにあの性的にあのそのままベタに入れてるから、
うんうん、
そうそう本当はそことかも動的にしたいんだけど、
まあでもそこに乗るってことは余計それを目当てにしちゃうよね。
そうなんだよ、
X のトレンドと同じになっちゃうね。
そう、 X のトレンドと一緒になっちゃう。そうだからそれだけを喋るポッドキャストができて、
いや、 やりたいやりたい、なんか
やる、
まあ、流行ってる言葉だよね。要するに流行ってるとか、うん、インプレッション高そうな言葉を、でもさ、うん、もうさ一日レベルで変わっていくんだろうね。その
いやいや変わるよ。だからもうなんか配信した方がいいかもしれない、
うん、そういうことだね。
うん、
多分これ配信されるのが4月の5日だけど、
はいはい、
どうだろうね。なんか小林製薬のあの薬のやつとかどうなってんだろうね。もう誰も興味がないのかね。
俺小林製薬の薬の
話、平山も何にも興味がないからね。
全然分かってないよ。
大谷翔平とかもどうなってるか分かんないもんね。
ああ、大谷翔平もどうなってる
か分かんない。水原通訳もどうなってるか分かんないよね。
そうだね。
ちなみに収録時点でのトレンドとしては、
うん、
サグラダ・ファミリアですね。
あー、へえ。
完成するよ、みたいな。2年後完成するよっていうのが CNN ニュースで流れてて。
まあ
ね、
あ、
それにインプレッションゾンビが群がってましたね。
でもサグラダ・ファミリアがあと2年後にできるよって話、別にもう前からある話じゃ前からある。まあ前、
うん、
ね、そんな、まあでも群がったんだな。
CNN が記事にしたから。
あ、そうかそうか、 CNN が記事にしたからか、そういうことか、うん、
じゃあ2週間後のトレンド当てよ。
難しいこと言うね。
誰が逮捕されるか当てよ。
怖当たっちゃうのも怖いし、なんか絶対外れるからそれ言うのも怖いし。
不祥事を起こす人を当てよ。
それは平山じゃない。で、逆三角三角に
トレンドにいっぱい、平山っていうのもトレンド入るし、
うん、
逆三角三角もトレンド入るし、平山関連で3、4個の。
俺何したんだ。何したらそこまでこんな何にもない、何にも露出してないやつが、そんな乗るんだ。
やっぱの旅館で障子破って写真撮ったんだ
よ。何、そんなことした人がいるの？
自治ネタを何も知らない平山。
マジでわかんない。
神戸大学のね。はい
はい。
じゃあ文字起こしはインプレッションゾンビを呼ぶということでいいですね。
そうだね、過言だな。過言ですけど。
文字起こし機能はインプレッションゾンビを呼びます。
そうかな。
我々の番組的にはそういう結論という
。俺もなの？俺もか。まあ、可能性としてはあるかもしれないけどね。
あ、じゃあいいよ。なんか平山はポジティブなやつ、いいね。文字起こし機能は、
ね、文字起こし機能はインプレッションゾンビが。まあ、新しいポッドキャストの聞く以外の楽しみ方ができる可能性がある、かもねっていうところですよね。ポジティブな話だ
と。いいですね。
はい。
そうです。まあ、インプレッションゾンビも新しい楽しみ方ではあるからね。
楽しいのか、インプレッションゾンビ。わあ、インプレッションゾンビだ。楽しいって思ったこと一回もないけどね。
でもやってる人は楽しいかもしれない。
あ、まあ、インプレッション稼げ
て。稼げるから。
嫌な楽しみ方だな。
はい、あと、あの、私、あの、ビデオポッドキャストっていうのにもね、かなり言いたいことあるんでね。またそれはビデオポッドキャスト会でやりますか？
そうですね。まあ、そうだね。俺も、そうだね。なんか、何なんだろうみたいな気持ちはあるけど。いや、
ビデオポッドキャストって何なんだろうね。もう、なんか、ポッドキャストっていう概念が何だったんだろうってなっちゃったよね。
そうだね。
なんかでも、
YouTube だもんな。
そう。ビデオポ、なんか、聞いてたやつ、聞いてた番組がいくつか、なんかビデオポッドキャストになったのよ。聞かなくなったもんね。でもさ、あの、Spotify の収録サービスのさ、新しいリバーサイドとかも見ると、
はいはい
はい、なんかやっぱ海外だとあのビデオポッドキャストっていうかさ、喋ってる人が2人いて、2人、はいはいはい、1人でもいいかもしれないけど、マイクがあってそれが映し出されてるみたいな絵が、なんかスタンダードなのかもねっていうようなサービスだったもん。
ああ、そうだね。
リバーサイド。うん、
だまあだ、ズームで。
うん、そうだね。
ズーム垂れ流しサービス、うん。
いるかな、映像。よくわかんないんだよな、あれの意味が。
そうだね。俺も今んとこわかってないわ。
はい、なんか。そうだね。文句垂れ流しちゃったから、最後ポジティブなこと言いたいな。
うん。
どうしようかな。まあでもやっぱ喋ってる人のね、顔が見えるっていうのはいいことですよね。
そうっすね、
うん、まあ。より親近感湧くというかね。
ビデオポッドキャストの方ね。
あ、文字起こし。まあ文字起こしは、でも文字起こしはちょっとシンプルにまだよくわかんない。
そうだね。
なんか、その実際、ちゃんと文字起こしされた本は読んでて楽しいし、まあ、一方で、そのリッスンとか、ポデックス、そのまま読むと、全然楽しくないし、ちょっと、これからも気にしていこうと思います。その辺の違いについて。
ぜひ。
はい。
で、ビデオポッドキャストは顔が見えるからいいって
。顔が見えるから、より親近感が湧くという。
はい。
素晴らしいですね。
でもさ、この前ラジオはやっぱこう語りかけるみたいな感じだから、それで親近感湧
くよ。そうなんだよ、そうなんだよ。いや本当はそうです。
まあよりね、さらに顔も見えて親近感が湧くのかもしれない。
いや、ポッドキャストなんかさ、こうやって個人でやってるようなポッドキャストなんてさ、顔見せたくない人だってたくさんいるんだから。
そうだね。
顔出てないからこそ喋れる話だっていっぱいあるわけでしょ。俺だって顔見えてたらこんな話しないよ。
でもいよいよそうすると V ポッドキャスターが出てくんだろうな。もう VTuber と何が違うのか分からない。
本当だよ、本当だよ。 V ポッドキャストと VTube 一緒だもんな。
そうだね。
なんでこうなっちゃったんだろう。機能を付け足したくてしょうがなくなっちゃうんだろうな。
ああ、まあそれはあるかもしれないね。
ずっとただ音だけ出してりゃよかったサービスが、ああもうなんかやることないっつって、よし動画つけよう、動画できるようにしようみたいな。
まあ確かにあるかもね。
こうやってサービスはどんどん悪くなっていくんですね。
まだ悪いまでは言ってないけど。
ダメになっていくんですね。
うん、まあでもだってアメリカとかもだって車文化だからポッドキャストとかオーディブルとか流行ってるわけで、うんうんうん、なんかちょっとそっち行くんだなみたいな、まあそれすらももう終わったのかもしれないけど、人と全然わかんないけど、う
ん、いやでも文字起こしサービスとか、
うん、
ビデオポッドキャストとかを通してより音声メディアとしてのポッドキャストの良さというか、
うんうん、
特性がわかったね。
ああ、そうね。
うん。なぜ我々は音声を聞いているのかっていうのは、うんうん、ちょっとより深く見えた気がする。
確かに、その視覚を使わないで楽しんでたコンテンツに、やっぱ視覚が入ってくると、なんか違えな感が出てくるっていうか、うん、まあ、際立った感は確かにあるね。
何を楽しんでたのかっていうのが、ちょっと分かったかも。
うんうん、そうだね。
そのためには非常に良かったですね。文字起こしも、文字起こしもビデオ、ポッドキャストも。
うん。まあでも結構、ポデックスとかもそういう、もう作ってみないとどう思うか分かんないからみたいな文脈結構あったから、そうそうだ、そういう気づきがあったこと自体はめっちゃ作って良かったなっていう、うん。
感じ。分からせてもらいましたね。
いや、そうだね。これはでも、東氏もなんかやっぱそこら辺言ってた気がするから、文字に起こされちゃうたことでまたみたいな、なんかそう、
うんうん、
そう、まあ起こした側なんだけど起こしたことでちょっとまたいろいろ感じ方が変わってきてよかったよね、うん、みたいなのは、うん、言ってたから、本当その通りだと思う。
そうね、もうじゃあどんどんいろいろやっていこうね。
いや、やっていこう、うん、ポジティブになった
ポッドキャスト使っていろいろやっていこう。
やっていこう。
はい、
はい、
じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は Spotify を頭に Apple のおじき、Amazon のおじき、Google のおじきで配信しております。片木の皆さん、かっこリスナーからの勝ち込み、かっこお便りは概要欄リンク先の勝ち込みフォームから、ハビトラワードのリクエスト、冬の嫌いなところ、好きな地下通路、島嵐のリクエスト、またはご感想を募集しています。X、旧ツイッターのクソ長ハッシュタグ、不安だらけのクソみたいな日々を過ごすで勝ち込んでいただいても嬉しいです。